清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。保守合同によって第三次鳩山内閣を成立させることができた。この内閣は日ソ国交回復、日本の国連加盟を果たして総辞職した。そして昭和31年12月、自民党総裁選挙が行われた。保守党として初めての投票による選挙である。総裁選挙では石橋湛山が勝利を得た。松村は石橋内閣ができると石橋首相の親善使節となって、中近東、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドを歴訪した。東南アジア旅行中に石橋が病で倒れ、重光が死亡した。外相の岸が後を継いだ。岸内閣は昭和33年10月の国会に突如軽食法改正案を提出した。軽食法は昭和23年に GHQ の下で作られたが、32年頃になると勤務評定や道徳教育の反対運動、北海道苫小牧の王子葬儀などが相次いで起こった。これを取り締まるために総理大臣が警察権を握ろうとし、秘密裏に案を作り抜き打ち提出をしたのである。野党側は凄まじい反撃をした。松村が保守合同の時に心配したことが早くも現れたのである。法律を盾に総理大臣の命令で踏んじばるというのか、抜き打ち提出をするなんて強権政治じゃないか。岸君は政権を取ったけれども功績は何一つもない。強いてあげれば保守党を害していることだけだ。個人の悪口や陰口を叩かない松村には珍しく、公然と批判した。党内でも反対が出てきた。総裁選の時の金権政治が醜い派閥構想を生み、それが露骨に現れてきた。岸派だけの閣僚人事をしたことに対する不公平や不満を言う者も出てきた。岸政権の退陣を迫る声が強まった。しかし、強き一点張りの岸政権は総裁選挙の期日を早め、自らの政権の延長を図ろうとした。軽食法改正案の提出、抜き打ち的な国会延長、岸派だけの閣僚人事、そして繰り上げ選挙に国民の不信不満が高まった。こうした中で総裁選挙が行われることになった。反主流派の池田隼人と三木武夫は岸の対抗馬に反岸色の強い松村を推した。松村が引き受けた時は選挙まであと3日しかなかった。松村は議員会館の自室に戻ると、待っていた田川誠一にいつもと変わらない顔つきで言った。当て馬を引き受けてきたよ。田川はすでに新聞社から聞いていたものの信じきれなかった。第一次鳩山内閣の時、三木武吉や河野から何度も副総裁にと懇声されながら頑として引き受けなかった。岸内閣の入閣も蹴っている。しかも大会までわずか3日間、勝敗は決まっている。だからよもや松村を担ぎ出すような無茶な真似はしまいと思っていた。 たとえ担ぎ出してもじれったいほど慎重で、先の先を考えてから行動する松村が引き受けるとは意外なことだった。松村は田川のそんな気持ちを見て取ると静かに言った。岸君の金権や派閥によって政治をもてあそんでいる政治、権力さえ握れば真偽も愛情もないという政治を直すための立候補なのだ。一矢を放って反省させられればそれで目的が達せられるよ。翌朝、松村はいつもと変わらず蘭小屋に入って蘭の世話をし朝食をとった。食べ終わったところへ郷里の森松耕作が訪ねてきた。二人が話をしているとき雨になった。あちこち雨漏りがひどい。雫が畳の上に落ちてくる。松村が住んでいた五松庵は次男のジョージが結婚したので譲り、松村は春子たちの住んでいるバラック住宅に移っていた。雨漏りがひどいので春子が当てる金だらいでは足りなかった。鍋まで持ち出して当てた。これを見て森松が、先生、こんな小敷みたい家にいて総裁でもないでしょうと冗談を言った。森松は新聞で松村が候補の噂に上がっていることは知っていたが、まさか昨夜決まったとは知らなかった。松村はニコニコ笑っていた。松村家を辞した森松は用事先で何気なくテレビを見た。ニュースが総裁選に松村が立候補したことを伝えていた。森松はびっくりした。用事が終わった翌朝、また松村家に行った。昨日は失礼なことを言って申し訳ありませんでした。でも先生大丈夫ですか？3日間しかないんです。勝てないでしょう。笑っていた松村の顔がきっとなった。批判のない政治は堕落だ。勝ち負けは問題にしていないのだ。松村を中心とする反主流派は赤坂のプリンスホテルに選挙対策本部を設け、選挙スローガンを掲げた。権力政治から金のかからぬ政治、権力政治から国民と共に歩む政治へ。金持ちが勝つか貧乏人が勝つか。金は岸から、票は松村へ。岸主流派に対抗する必要上、反金力反権力をはっきりさせ、公明選挙を貫くことに決めた。そして一人に5000円ずつの資金カンパをした。松村は民主政治の在り方を世に訴えた。民主政治は英雄の政治ではない。平凡な政治、誤りのない政治、清潔な政治であることだ。それが最近政治に金がかかりすぎる、そして金と権力を結びつける傾向が露骨すぎる。これは根本的に政治家の心構え、政治の姿勢が乱れているからだ。こうした風潮、態度を正さなければならない。また国民と共にある政治でなければならぬ。国民と憂いを共にし、国民が納得する政治でなければならない。松村はこう言った後、中国との在り方についても語った。外交の基調は自由国家軍の一員として忠実であるとともに、アジア民族としてアジア諸国と一緒に繁栄していくことだ。中国とは相互に両国の現在の生態を認識し、尊重し合って文化経済の繁栄を図ることが大切だ。松村の主張は平凡であるが、一つ一つ共感を持って国民の胸に受け止められた。特に政治の基盤を国民と共に歩むという大衆政治家としての路線を示していることが心に強く響いた。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。